はい、それでは今日はマタイによる福音書の2章の1節から12節までの箇所からですね、共に見ていきたいと思います。まあ、この12月に入りますと、だいたいクリスマスのメッセージが続きますけれども、まあ、聖書の中ではだいたい2箇所ぐらいしかですね、その誕生そのものについて書いているわけです。まあ、と言いましても、このマタイの箇所は誕生そのものというよりも、その後にですねの事柄で、今朝礼拝の最初にですね見ました、ルカによる福音書では、その誕生の時そのものですね、羊飼いたちが礼拝に来た、そういう様子があり、マタイではこのイエス様がまだ幼い頃ですね、遠いこの東から博士たちが礼拝に来た、そういう様子を記されています。まあ、今朝はこのマタイの方からですね、この博士たちがイエス様のところに来られた、礼拝に来られた、その様子をですね一緒に見ていきたいと思いますが、まあ、このお話を考えながら、そこでですね関連するいくつか の教訓ですね、教えを共に考えたいと思います。そしてこの聖書のお話を通してですね、まあ、そういう教え、そういう学びがまた私たちの心に残るように願うものですが、マタイの2章の1節から少しお読みします。まあ、上にもありますし、手元の聖書ですと、マタイの2章1節、2ページになります。聖書の終わりの方の2ページですが、1節から、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いたヘロデ王は恐れ惑ってエルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかをかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言うことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたと言いますね。まあ、このようなところからですね、今日はしばらく考えたいと思います。まあ、クリスマスの物語ですね。博士たちがイエス様のところに来られ、そこで礼拝をされたこの様子をここに記されていますが、ここからですね、いくつかのことを少し考えたいと思います。 この話の中には一つの星を見ますね。この一つの星が特別な星だったんでしょうね。何か特別にそれまでなかった何かが発見し、それことによってですね、何かこう、まあこの特別な方、ユダヤ人の王が生まれたというね、こんなふうに、なぜそう感じたかは聖書に詳しく書いてませんが、まあ、そのように感じて、そしてこのイスラエルにやってきたわけですね。そしてエルサレム、まあ、エルサレムはイスラエルの故郷ですから、そこにですね、きっと王様ならばいるだろうというふうにですね、きっと来たんだと思いますけども、一つの星によってですね、彼らは導かれました。まあ、確かに聖書を見ますとですね、この創造されたもの、太陽、月、星ですね、まあ、あるいはこの山々、この世界がある意味神様の力とその素晴らしさを、まあ、物語りますね。この神様によってこの全てが創造されたということで、そのことを通してですね、神様はどのようなお方なのか、まあ、どれほど偉大で力があり、あるいは知恵があり、あるいは愛に満ちているか、まあ、よく考えたらそう感じるわけですね。で、聖書もそのようにですね、述べてますね。まあ、彼らはこの星に先導されて、まずエルサレム、そして後にはベツレヘムまで導かれていったんですが、でもこのエルサレムで彼らはですね、このようにですね、聞くわけですね。5節、ユダヤの別、ごめんなさい、5節で、4節ですね、この王様がどこに生まれましたかという、ごめんなさい、2節ですね、にありますが、そのことに対してヘロデ王様は民の祭司長たちや学者をですね、呼び集めて、そしてこのキリストはどこで生まれになるのかと問いただしたと4節にあり、そして彼らはその聖書を開くんですね。そして6節では、これは旧約聖書から引用しており、御箇所からですね引用しており、このユダの地ベツレヘム、6節、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから、とありますね。ですから確かにこの創造によってですね、私たちは幾分か神様について知りうることはできますが、でもそれはある意味限られているものですね。神様のすべてを創造だけではなかなかわからないのが現状ですね。ですからこそ神様はその聖書を私たちにくださった。聖書はすなわち言うならば自己紹介ですね。神様は自らの私たちにご自分のことを言葉を通して、あるいはいろんな歴史の出来事を通して、まあご自分のことを私たちに示してくださる。この博士たちも、まあ、星には導かれたものの、やはり聖書を通してですね、その生まれる町ベツレヘムというのをお聞きし、そしてこのベツレヘムまで、まあ、導かれていくんですね。聖書は私たちをイエス様に導いてくださいます。まあ、ある意味この旧約聖書、新約聖書ともども中心人物はイエス様です。旧約聖書の中でも一つ一つ取っていきますと、イエス様を、まあ、いろんな形で紹介しております。まだ生まれてはいないもののイエス様の姿をさまざまな形で、まあ、示してくださいます。で、まあ、もちろん新約聖書ではそれが中心テーマですから、そのように聖書は私たちをイエス様に導いてくださいます。まあ、ここでは一つの星がありましたが、まあ、このように一つの救い主しかいないんですね。この博士たちはユダヤ人の王はどこに生まれましたかと問い、まあ、聞くわけですね。まあ、イエス・キリストですね、この救い主がどこに生まれますかということですが、 まあ、ヘロデ王様は当時ですね、ユダヤ人の王として名乗って、自ら名乗ってますね。しかしながら彼は約束の救い主でもなければ約束の王様でもありません。何せ彼はユダヤ人でもありません。彼はローマ帝国によってまあ、ユダの王にされた、まあ、人物で、まあ、自らですね王となろうとしてですね、このローマ帝国、ローマ皇帝によってですね、そのような身分が与えられ、まあ、30年ほどここで治めてはいるもののですね、ユダヤ人でもない、約束のその本当の約束の神様からの王様、あるいは救い主ではない。でそう考えるとですね、ずっと、まあ、歴史を見ますと、いろんな方々が時折自分が救い主だとこう言うわけですね。自分こそ救い主だと言っている人も、まあ、後をつき立ちませんが、でも真の救い主は一人ですね、主イエス様のみです。でそういう意味では、その救いの道、神様への道はただ一つですね。イエス様もそのように、まあ、強調されましたが、ヨハネの福音書の14章ですね、6節にこのように、次のようにイエス様がおっしゃってます。209ページですが、イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様以外には神様への道はないということですね。唯一の道です。一つの救い主、イエス様だけです。本当にイエス様がその十字架において私たちのために命を捧げ、そしてそのことにより私たちの罪許され、神様への道が開かれ、イエス様を別としてそういう救いの道はない。一つの星のように一つの救い主しか、まあ、ないわけですね。ですからこのお話を覚えるときに、一つの星、そうイエス様が救い主はただお一人だということをですね、ぜひこのお話とともに覚えていただければと思います。さあ、そのような中でこの博士たちはエルサレムに星に従ってやってきたんですけれども、この2節3節をもう一度読みますと、マタイに戻りますが、2節3節、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いたヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であったとありますね。まあ、ここではですね、その二種類の人間、人について少し考えたいと思いますね。まあ、このようなことをですね、星を見たり、あるいは救い主の誕生について考えたときに、この博士たちは率先してですね、長旅をして拝みにやってきたわけです。彼らはこの救い主を歓迎する人たちですね、喜んでます。まあ、羊飼いたちもですね、そうでしたね。最初の夜、イエス様の身元に来て拝みに、まあ、来られたんですが、そして他聖書を見ますとですね、例えば同じような時代にシメオンやアンナもイエス様の誕生をお祝いしました、喜びましたが、後には多くの人々もイエス様を救い主として迎え入れ、喜ばれましたね。弟子たちもその中の人たちですが、まあ、このようにして今日もですね、イエス様を救い主として喜んでお迎えする人も多くおられます。本当に私たちがそのようにですね、このイエス様を救い主として信じ迎え入れた時に初めてですね、本当にそのクリスマスの本来のですね 喜びを知ることになるだろうと思いますが、でもこの話の中にはそのような東から拝みに来た博士たちもいる一方では、そのお話を聞いてエルサレムのまずヘロデ王様は恐れましたね。 怖がりました、舞い上がりました。そしてあの住民もそうですね、エルサレム中の人も王と同様であったとありますね。このような話を聞いてですね、他の人たちは救い主を、拒んだ、怖がったり嫌がったり、ヘロデ王様にとってみればユダヤ人の王はどこで生まれたのかというような質問自体もね、きっと嫌でしょうね。自分は本来王様なのに何ということを聞くのかというようなね、こういうことでしょうけれども、そして見ますとですね、このヘロデ王様はこのイエス様を殺そうとして企み、例えばこの8節では博士たちにですね、自分は拝みに行きたいと言っているものの、実は詳しく聞きたかったのはそのイエス様を殺したい、その救い主ですね、そのユダヤ人の王と名乗るこのものをですね、殺したい、そんな思いでしたね。彼は唯一自分の立場、王様としての立場、権威をですね、考え、この救い主なんか全然歓迎していないわけですね。で、周りの方々もでも本当に似通っているわけですね。同じくその動揺であったとありますね。同じような恐れを感じたんですね。考えると王様交代というか、こう変わるといろいろ難しいこともあるのかもしれませんね。そういうようなレベルで考えているのかもしれませんが、でこのここでですね、王様は民の祭司長や学者たちをみんな集めてですね、キリストのお生まれになるところを聞くわけですが、そのような方々もですね、後見ますと一番イエス様に反対した方々の中心になりますね。この律法学者、祭司長たちですね、彼らも残念ながらこの救い主を歓迎しません。このように聖書の約束を知っていながらもですね、歓迎しないわけです。本当にこの聖書を知りながらも聖書の教えを拒むというのはなおさら悲しい話ですね。でも彼らはまさしくそうでした。そのようにしてこの今の時代も一緒ですね。人間というのは2種類しかないように思います。聖書をそう紹介してますが、このイエス様を歓迎する者、救い主を歓迎し受け入れる者と、あるいは救い主を怖がり拒み、断る者ですね。こういう2種類ですね。そしてこの話にはもう一つですね、ありましたね。それは11節ですが、そしてその家に入って、星に先導されて彼らはベツレヘムの町に来て、そのイエス様のいる家にまで進み来て、そのイエス様を幼子のおられるところまでですね、来て、その星を見、そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開け、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたとありますね。3つの宝ですね。後にですね、その宝そのものを見ますけれども、ここでですね、3つ考えたいのは、まずは時間ですね。時間を捧げられたことです。この博士たちはそれなりのですね、なんて言いましょうか、身分であり、それなりに忙しい人たちだろうと思いますね。しばしばこのように伺います。人をですね、この教会に誘ったり、あるいはその聖書の学びをしませんかという話をしますと、その忙しくて、もうちょっと暇になったら教会に行こうとか、 もうちょっと暇になったらこう聖書を学ぼうとか、もう少し暇になったら神様のことを考えようかと、こんなふうなことも時折まあ聞きますが、でも私たち人間というのは本当に大事に思うことを時間をそこにですね費やします。どうでしょうか。まあ本当に本当に忙しいと食べないで少しね仕事することもあるかもしれませんね。本当に忙しい時は、でもこれもそう長くいきませんよね。きっとね、いくら忙しくてもどっかで食べたり、ね、寝たりしますよね。だからそういうちょっとそれが飛んだりすることもあっても、やはり食べたり寝たり休んだりするということは、ね、いくら忙しくてもですね、私たちはそのように時間をかけます。学生であれば学ぶ、 あるいはその社会人であればお仕事に行く、ね、いくらこういろいろあってもですね、そういうふうに大事なことは大事にしてですね優先します。でそういうような意味では、やはり何を大事に思うかによって私たちは時間をかけます。まあこれは家庭についても言えることですね。家庭のこと、子供、ご主人、妻、ね、大事に思うならそれに時間をかけます。そしてその神様も同じように言えますね。神様のことは私にとって本当に大事だなと思う時にそこに時間をかけ、あるいはこのように、まあ、皆さんも今日ねこのように主の日ここに集まって主を礼拝しておりますが、このようにですねこの主を優先して、まあこの日曜日のせめてね教会に来て礼拝を捧げる、あるいは日頃からですね神様のことを考えたり、時間を性別別にしてですねその神様に使いようとする、この博士たちは、まあ、長旅ですね、東の方からですね時間をかけて、そしてわざわざこのイエス様を拝みに来たわけです。で時間を捧げたんですね。礼拝も捧げましたね。この部屋に入りますと、家に入りますと、この幼子を見ひれ伏して拝んだとありますね。この幼子の前に身を低くしですね礼拝を捧げます。まあ博士たちは身分としてはそれなりにね高い身分だろうと思いますが、しかしながらこのイエス様は本当にその王の王、主の主であり、本当にその私たちの礼拝を受けるべき方だと、まあ彼らも理解し、その前にひれ伏し拝むわけですね。まあこのヘロデ王様はですね、私も行って拝むからと言ってますが、まあこれはせいぜいですね建前であり本音は違いますね。本当はこのイエス様を全然こう愛していない、いやむしろイエス様を殺したいわけですね。このしかし博士たちはですねこのようにイエス様の前に身を低くし主を主として拝んでおられます。イエス様は普通の王様、すなわちユダヤ人の王はどこに生まれましたかというと、まあ、普通の王様かもしれませんが、しかしイエス様はヘロデ王様や、あるいは過去のダビデですね、有名なダビデ王様よりはるかに素晴らしい王様です。すなわち聖書では王の王、主の主、この本当に全ての王様に勝る、いや実はそれはこのユダどころではなく、その全世界、その全ての創造されたものの本来の支配者であり、その創造されたものであり、その支配者である、ですからその礼拝を受けるべきなものですね。で彼らはそのようにイエス様のところに来て時間をかけてきて、そしてそこで礼拝を捧げますが、そこで3つのですね宝物をあげました。黄金、乳香、没薬ですねを贈り物としてあげました。 まあ、私たちはどうでしょうかね。この宝を彼らは捧げました。大事に思うものですね、価値のあるものを捧げました。まあ、私たちはですね、もしそのキリストに自らの時間を捧げ、心を捧げですね、この礼拝を捧げる、そういう心の準備があれば、まあ、この先ほど献金もありましたが、献金というね、こう捧げるということは全然こう億劫にはなりません。むしろそれは喜びとなりますね。すなわち私たちの心がそこイエス様に向いていれば、主にこの時間やあるいはその礼拝を捧げているものであれば、その自分の持ち物からですね、主は私たちに恵んでくださったものを捧げることについては何らこうね、違和感やあるいは嫌な思いはありません。まあ、もちろん逆もあり得るかと思いますね。時にはその結局主のこの私たちはその主への思いが特にないのに捧げ物をしようとしても、これは特に主はですね、喜ばれないだろうと思いますね。心から捧げるっていうのが大事な点だろうと思います。彼らはそのように心から黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。まあ、これらのものは大変こう価値のあるものですね。高級なものです。まあ、王様にふさわしいこのものですね。彼らはそれをですね、進んで捧げました。本当に私たちも日頃この礼拝の時になぜ献金があるか、まあもちろんそれで教会の働きも補ったりその進めるわけですけれども、でもそれだけの便宜上の話じゃないんですね。それはやはり礼拝の一環ですね。私たちはこの主を愛するゆえの一つの表し方ですが、まあ、彼らはですね、このように捧げました。で、このそれぞれの贈り物には、まあ、意味がありますね。まあ、黄金、乳香、もつ薬ですね。と黄金というのは、まあ、王様ですね。王様、本当にその冠など黄金で案外できてますよね。黄金、本当にその王様支配することを描くこのものです。そしてここでは乳香というね、乳香もありますが、まあ、イエス様は私たちのために自らをお捧げします、大祭司として来られましたが、この幕屋の中にですね、乳香を捧げるですね、神様への香ばしい香りとして捧げる、こういうこう習慣もありましたが、まさしくイエス様はイエス様をその描いているものですね。そしてここではもつ薬というねものもあります。これはまあ薬ですね、一種の薬ですが、でこのイエスキリストは本当に救い主として、私たちをの癒し主として、私たちを罪というですね、恐ろしい病気、そしてそこから発生する死というものからね、癒す、救うお方として来られます。このようにですね、いずれもこのイエス様を描くこの贈り物ですが、実はこのお話の後にですね、話の続きがありますね。ヘロデ王様はこの博士たちにですね、この幼子のことを詳しく調べ分かったら知らせてもらいたい、ね、自分は拝みに行きたいと言っていましたが、実はそのイエス様を殺したいんですね。で、神様がこの博士たちにですね、夢を通して違う道で帰るよう示すので、彼らはヘロデ王様に報告せずにですね、東に戻ってきますが、ヘロデ王様はそのことをですね、気づきますとカンカンに怒りですね、この地域の イエス様の年齢頃の子供たちを皆殺しにしてしまうんですが、まあ、それに先立ってですね、神様がイエス様をですね、このエジプトに逃れるようヨセフ、マリア、ヨセフにですね、そのことを示しますので、考えるとこのイエス様を預かっている、まあ、そのヨセフとマリアは決してお金持ちではありませんね。ですからこのエジプトにこのと逃げるときに、これらの高級な贈り物はちょうどそのためにですね、備えられたというふうにも考えるわけですね。神様がすなわちこのような贈り物をそのようにしてですね、用いられたわけです。さあ、私たちはそのようにこの一つのね、クリスマスの物語を今日見ました。ぜひそのことを通してですね、この3つのことを覚えていただきたいと思いますね。一つの星、まあ、この救いの道はただ一つです。それはイエス様です。イエス様以外には救い主がいないというね、このことをぜひ覚えていただきたいと思います。このお話を聞いた人たちには大きく2つに分かれてますね。そのことを博士たちのように歓迎し、イエス様の身元に行って喜んで お迎えし礼拝する者もいれば、そうではなくてそれを拒み、怖がり、あるいは嫌がるような人もいましたね。2種類の人たちがいましたし、今もいるわけですね。イエス様を迎え入れ、救い主として歓迎する者もいれば、そうでない者もいます。そして3番目には3つの贈り物ですね。本当に私たちも、自分の時間、本当にこの最善を主にお捧げする、まあ、ある意味時間以上に貴重なものは私たちは持ってません、ね、時間というのは、まあ、皆さん11時ごろ集まって、まあ、今そろそろ50分になりそうですが、そういう50分というのは二度と取り戻せません、ね、もう過ぎ去りました、ね、もう戻りませんそのようにして私たちは毎日毎日時間を刻み用いるわけです。ですからそういう中でその時間を神様にお捧げするというのは大変貴重なものを捧げするということで、やはり私たちもそうすべきですし、またその時間だけではなくて本当に心からですね、礼拝をするというですね、本当にこういうものや、あるいはそういう時に私たちは本当にその自分の持ち物の中からも時にはお捧げするというね、こういう恵みもあります。この博士たちはそのようにしました、ね。まあ、まだイエス様を信じていらっしゃらなければですね、ぜひこの博士たちと同じようにこのイエス様を歓迎する、お迎えする、礼拝する、そのご自分の王様としてお迎えするようにですね、お勧めしたいと思います。すでにイエス様を信じている兄弟姉妹、ぜひですね、私たちもこの博士たちと一緒になって、まあ、今日だけではなくて一年中この主を、ね、礼拝するものとしてですね、そのように時間と心や持ち物も主に優先するような生き方、そんな風にしてですね、私たちも主にお仕えしていきたいと思います。この博士たちはそのようにですね、私たちに良い模範を示してくださったように思います。最後に見たいと思います。愛する天のお父様、今日はこのクリスマスの物語から3つのことを見ました。1つの星、2種類の人々、そして3つの宝物。私たちは本当にこのように主イエス様を救い主として信じ、救いに入れられたもの、主を歓迎するものとされ、感謝いたします。そのようなものとして私たちはふさわしく、この博士たちに習い、時間も心も持ち物も主にお捧げするようなものとされますように、そして本当に主の王の主として私たちも 主の前にひれ伏すものとされますように導いてください。まだ残念ながらこの救い主を歓迎していない方々も周りに多くおられますが、その方々の心の内に働かれ、主が働かれ、そしてその心が変えられ、主をお迎えできますようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。